今日はヘブル人に手紙第2章です。このところではキリストの救いが語られています。一節のところに、私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留めという言葉が出てきます。聞いたこととは何でしょうか。これは3節のところに、こんなに素晴らしい救いという言葉が出てきます。素晴らしい救い、すなわちこれはイエス・キリストが十字架にかかって私たちのすべての罪を許してくださる、これが素晴らしい救いであるということです。これをないがしろにするならば、私たちは神様の裁きを免れるということはできません。そして神様は私たちにこのイエス・キリストの救いを、4節を見ますと、印と不思議と様々な力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって救いを明かしてくださいましたとあるわけです。神様は今も私たちに働いてくださり、このイエス様の救いを明らかにしてくださいます。特にご聖霊は真理の御霊、私たちに神様の真実を明かしてくださる方であるわけです。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできない。そしてまた、水と霊によって新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そのように言われています。私たちはこの世には生きています。しかしもう一つは信仰の現実があるということを知らなければなりません。神様は無意味に人間を作ってくださった方ではないわけです。それは6節のところに、詩編の8編4節5節、これはダビデの賛歌、ダビデが歌った歌です。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みてくださるとは。彼は大きな罪を犯しました。カインの罪を犯し、そしてまた忠実な部下をも死なせる、そのようなことをしたわけですけれども、しかしその罪がはっきりと示された時に、彼は神様の前に衣を裂き、悔い改め、そして許しを与えていただくことができたわけです。そしてその背後には神様の大きな憐れみがある。旧約時代の生贄は神殿の前で、この羊をほふって捧げるっていうことをしました。しかし今はありません。なぜならばイエス・キリストが私たちの罪の生贄となってくださった。それは9節のところを見ますと、ただ御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ていますという言葉が出てきます。私たちはイエス・キリストが十字架で死なれた、多くの人はご存知です。しかしそれはまさに死の苦しみを通して栄光と誉れの冠を受けられた。それは私たちの罪を許してくださり、死の中から蘇られて、今天にあって神の右の座について、私たちをいつも取りなしてくださっておられるということであるわけです。十節を見ますと、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたという言葉が出てきます。私たちを栄光に導くために多くの苦しみを通られた、そして私たちを許し、また罪を清めて完全なものとしてくださる。イエス様はまさに私たちの罪をあがなってくださる方であるわけです。そして11節を見るならば、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずにという言葉が出てきます。イエス様は私たちを恥とはされない。それこそ兄弟、そして私の命令を守る者は皆私の友であると、 そのように言われた方であるわけです。そしてイエス様はいつも神様を崇め、13節を見るならば、私はこの方に信頼を置く、絶えず父なる神様に全く明け渡し委ね、十字架の死に至るまで従ってくださった方であるわけです。その十字架は、14節を見るならば、死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、とあるわけです。悪魔はイエス様の頭を砕こうとしましたけれども、できなかった。ただかかとが砕かれ、逆にイエス様はその悪魔の頭を十字架によって打ち砕き、完全に滅ぼすことができたわけです。そして私たちは15節を見るならば、死の恐怖から解放される、私たちに永遠の命が与えられ、そしてまた御国を目指して私たちは歩んでいくことができるわけです。これは16節を見るならば、アブラハムの子孫を助け出してくださるとあります。アブラハムは神を信じた、それによって神は彼を義と認められたとあります。ですから私たちが行いによるのではなく、ただ全能の神様を信じる、その信仰によって私たちは罪が許される。なぜならば、私たちには17節を見ると、憐れみ深い忠実な大祭司イエス・キリストがおられるということです。そしてそれで民の罪のなだめがなされた、十字架で死んでくださった、それはまさに私たちの神に対する罪がなだめの供え物として受け入れられたということであるわけです。そしてイエス様は私たちをいつも愛してくださいます。そしてまた私たちをその罪の滅びから救い出し、罪の名前を解き放って、私たちを自由にしてくださる。18節を見ると、イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。今も私たちを助けてくださる。苦しい時、また困難な中にある時に、私たちは主の十字架、そして今も栄光の主は神の右の座にあって、私たちを取りなしてくださる。このことを信じて、私たちは主の御前に出るものとさせていただきたいと思います。